秒前。
なんだよ。
4、3。
始めろよ。
始めましょうか、じゃあね。はい、というわけで。やってまいりました。
なぜ僕が起点なのか、いつも。これを今回は1時間ほど話そうじゃないか。
ふだちゃんがなぜ起点なのかって。
今多分5秒前、4、3で止まって、マイナス2ぐらいまでいったからね。
そうか。
2、1、0、マイナス1、マイナス2、始めろよぐらいな感じにして。
それはもうあれですよね、こっちのもう編集でなんとかしますんで、そこは気にしないでいただいて大丈夫ですよ。
たまには、
はい、
たまにはこう、アブさんから第一声を言ってみるとか。
ああ。アブさんからね。
アブさんから第一声を言ってみるとか。
じゃあ、行きましょう。5秒前。4、3。
いや、やれよ、はい、もうなんでかぶったよかぶっちゃったよ、もうなんだ、今マイナス2ぐらいまでいったろ、普通に。
本当
やる気はあったんだね、今。
やる気あったよ。
うん、そう、どっちかわかんないんだ、もう。すげえ嫌だった、今の感じ。お久しぶりですってことで。
あ、お久しぶりです。
どんぐらいいた？
ね、
1ヶ月ぐらいいた？
1ヶ月は空いてないんじゃないかな。
2、3、まあ、3週間ぐらい。
2週、3週ぐらい。
ちょっとまあ、
空きましたね。
の家庭の事情で。
家庭がバタバタしまして、
はいはい、
大変でした。はい。まあまあ、そんなこともあります。
いつ戻ってきたの、広島から。
広島からはね、だから、今月の頭だ、いつだ、2日、3日？
今週じゃん。
今週か。
今週、
はいはいはい、
今週の月曜日にはいました。
あ、月曜日戻ってきたのね。
いやいや、あ、そうか。月曜の朝ね。午前中に新幹線で。
さあ、どんぐらい飛ばんの、新幹線。
4時間。
あ、結構遠いね、やっぱ。
4時間半。
遠いな。
新幹線で4時間って。外国じゃんもん。国外じゃん。
まあまあまあ、バスに乗れば12時間かかりますね。
超世界一じゃん。すごい海外だね。
地球の裏側とまでは言わんけど、結構いいとこまで行けるよね、12時間だらね。
そうだ、
飛行機だと
ヨーロッパフランスまで行けそう。
フランスまで
行ける。フランス12時間でした。
あ、本当に。
韓国3時間とか行けるんじゃなくて、飛行機だったら。
行けるでしょうね。
ね、
韓国より遠いんだ。
3時間でもっと早いんじゃない？だから場所によれば。うん、2時間ぐらいで行くんでしょ。
近いの。
うん、そうやって考えるとね。そうやって考えるとね。
広島は遠いね。
そうやって考えるとね。飛行機で1時間ですけどね。広島は。
飛行機で
1時間半、1時間ぐらい。うん、
いや、でもやっぱ遠くないそれ。なんかちょっと遠い気がするんだけど。
まあね。
まあ、そこからしかも、広島の空港から最寄りの駅までバスに乗って、っていうのが1時間ぐらいあるからね。
中国じゃん、もうなんか。
まあまあまあまあ、そうね。
ということで、まあいろいろ大変だったんですが、
いろいろ
持ってきてくれたということで。
来ました、はい。やった。
やった。
やったね。
ようやく収録する運びとなりまして。
運びとなりまして、お待たせしました。おっちゃんですよ。みんなの。
お？それ膨らむ？その後膨らむ？
膨らます？
膨らむ？
膨らむかもしれないね。
みんなのおっちゃんで膨らむんなら、今日はアブさんとフラちゃんは控えるよ。
ああ、みんなのおっちゃんでは膨らまないかもしれない。そのキーワードでは膨らまないかもしれない。
じゃあなんかあったか。1ヶ月弱ぐらい。
ああ、なんか。
なんもねえんだけど。なんかありました、アブさん。
ね、旅行に行きました。
へ
ぇ、珍しいっしょ。
珍しいね。
誰と？
もう会社の人だったんだけど、前からちょいちょい言われてるけど、アブさん、交流関係がすっごく狭いので。
狭いから。
前から
言われてたかな。
あれ、プラちゃん言ってなかったっけ、なんかアブさん狭くねみたいな。狭くねというか、
狭いって言って
た。今関わってる人としかなんかあんまりしてくねみたいな。
いやいや、会社の人って複数で行ったの？
あ、そうそうそうそう。
で、狭いから会社の人としか行かないんですみたいなことを言いたかった。
そういうことやね。
ああ、で、
いつ頃ですか？
ね、 11月の最後の週あたりの一応あ3連休の時 の真ん中
あなんか3連休あったねそういえばね
あったね
あったあった3連休あったんだよ、
はいはい、そういうのにしっかり行くなら下仕事を休んでちゃんと集まればいいんですよ
いやいやいや
明日休めるように動いて、
その時と今とはわけが違うんだ。
まあいいよ、旅行の話を。
え？
ハリアップ。
なんか朝8時とかに、集まって。
まずどこに行ったの？
そうね、いつどこで、いつどこに。
8時に集まって、渋谷からレンタカーを借りたんですよ、まず。
どこには言わねえんだな、それまでな。よし、聞こう、聞こう、順番に聞こう。
はい、言う、言う、すぐ言う、すぐ言う。
大どんでん返しがね、あ、あるか。
シックスセンスを超えるんだ。
変なとこ期待すんなよ。困っちゃう。
困っちゃうってな。喋れ、喋れ。
シックスセンス超え
て。8時に集まって、はい、なんか、結構遠いところまで、もうただ飯を食いに行くからね、今日は、みたいなこと言われて。
ああ、はい。
8人ぐらいで行ったんですよ。
多いね。多いね。
で、まあなんか、その、東名に乗るとか言ってたから、東名高速ね。
はい。
まあ、神奈川じゃないだと。まあそんな遠くないから、東京からでしょその、橋でしたの。
まあまあ、
渋谷だから。まあ、だって静岡ぐらいだろうと思って、うん、なんかぼーっとしてたら、はい、名古屋まで行きまして。
結構行ったね。
うん。だから、
結構
6時間ぐらい。
名古屋って、かかるよね。それこそ、そう。
結構かかる。
6時間、7時間ぐらいかかる。高速乗っても。
あ、高速5時間ぐらいかな。
うん。5、6。まあ、その、いろいろトラブルがあって、
はい。
に、あの、まあ、一人遅刻したりとか、渋滞巻き込まれたりとか。
それがわかるまで、アブさん、名古屋っていうことは、じゃあわかんなかったってこと？着くまで。行き先は聞かなかったってこと？
そうそうそう。まあ、楽しみにしとけって言われたから、まあ、まあ、静岡がそこら辺だべと思ってて、で、ぼっとしたら愛知県入ったから、名古屋なんだと思って。
すげえな。
え、じゃあ泊まりで？
いや、日帰り。
日帰りで？
そう。すごい、ね。超弾丸だった、マジで。
それ、旅行？
旅行じゃないかもしれないね。
電波少年的。
あ、そう、そんな感じ、マジで。
そんな一
応。中やんな、中やんな。中やんな。
中やんな。続いては、こっち
終わっちゃったじゃん。
電波少年
まだ、まだあるよ、まだあるよ、ちょっとだけ。一気に、渋滞巻き込まれた時に、
はい、
うんこ漏れそうになったんですよ、俺。
はい。
うんこ漏れそうになった？
そうそうそう。
はい。
本当にうんこ漏れそうになって。
おぉ。
はい。
なんだろうな。
やべ、俺うんこ漏れそう、実は嘘なんですけどねっていうのもちょっとすごい。
いや、そんな感じじゃなくて、本当にうんこ漏らすようになってて。
本当にって
言う。あなたは漏らしたんじゃないかっていうぐらい。
嘘な場合があるのかなと思って、ちょっと
今考えちゃった。
漏らしそうになって。
漏らしそうになって。
なって、
はい。
だからまあ、その、静岡だ、愛知だとか、そういうとこじゃなかったんですよ。もう、なんか凹んでて。漏らしそうになったみたいな。
何その話は何
いや、まあ、どうでもいい話済ませたかったんだ。
旅行の中であったハプニング、お話。
この場がハプニングだよ今。何？え、うんこ漏らしそうだって凹んでて、愛知だの静岡どころじゃなくて。
まあ、名古屋着きまして。
着きはもう流すのね。はい、はいはい。
まあ、話がしたかったわけじゃなかったんだけど。はい、でなんかあのね、ひつまぶしを食べたんですよ。
名古屋で。
あ、まあ名古屋言うたらね。
なんかその、行ったお店が、かなり有名なお店らしくて、蓬莱軒っていうお店だったんですけど、
うん、
なんかあのね、ひつまぶしが普通のサイズで3100円とかする。
ああ、エレラしますなぁ、うんうん。エレラしますよ。
まあ、こう、結構まあ、
普通
4時ぐらいとかに行ったんだけど、
ちょっと高めかな。
でも有名なとこだったでしょ。
まあ、有名なとこだったね。
全然知らなかったけど。で、1時間ぐらい、こう、待ち時間があったから、まあ、そこらなんか、熱田神宮とかいうとこに、
ああ、はいはいはい。
ちょっとお参りみたいなことして、で、まあ、食ったんだけど、
はいはい。
まあ、うまいんだけど、結構普通なのね、なんか。
おうおうおう。
なんてと思うけど。
おうおうおうおう。
はい。
うん。3000円で時間をかけていった割、で、その、いろいろあるからかな、いろいろあっ ってからのそれがあったから出てきて食べました、あれってなったってこと。
まあまあまあそう
そうそう、でそれで
みんなすげえ美味しい美味しいって言ったんだけど、ああどうかなって。
まだ大どんでん返しがまだ待ってるからさ、おっちゃんまだまだまだ
帰りがあるのね、まだ5時
間だね。そう、まだ、まだ帰ってくるところで、
行きの5時間、
帰ってくるところで、あの、ブルース・リースのフラッシュバックですよ。
あ
しばーしばーみたいな。
どうしよう。
で、最終的に、シックセンスですげえヒットしたけど、うん、それ以降は鳴かず飛ばずのシャマランっていう大どんでん返しがあったわけじゃん。
そこまで、
そこまで。そこまであるよ、きっと。まだまだまだまだ。それまさかひつまぶしがそんなに言うほどでもなかったなっていう話では終わらないですよ。
かそっか、ちょっとそこはちょっと読みが浅かった、ね、
そうだ、ね、まだまだ
よろしくお願いします。
みんなうまいうまいって言ってて、
はい、
いや、
え言ってて
言ってて、アメ
さん的にはそうでもないなと思って、
うん、帰りましたけど、
あの多分ありがとうございます。僕行きの時にうんこ漏れそうだと思ってたって言ったじゃないですか。ああ漏れてたんじゃないかなと思うんですよ多分ね。ちょっと
それもしかもバレてた。
あいやバレバあ
ひつまぶしちゃった車内
をどういう動作、
車内ひつまぶしちゃった。
あそういう感じ。
え、アブさん運転したんですか。
いやしないしない絶対しない。
え、じゃあそのサプライズでひつまぶしを食べに行こうって楽しみにしてろよって言ってもらって、しかも高速を5時間も運転してもらって、うん、みんなですごい8人で和気あいとひつまぶしを食べた感想がそうでもねえなっていう感じなんですか。
まあそうなんだよ。
楽しくなかったの。楽しくなかったの。
楽しかったらどう、まあ、ていうか車にすげえ酔ってたんですよ。
ああ
なんか車が臭くて、
あれだ、臭あ匂いとかもあるよね。
あやっぱひつまぶしちゃったんだね
違う、
あれか、あーアブさんじゃない人もひつまぶしちゃった可能性がある。それは
隣に朝ひつまぶしたかもしれないって人はいたよ
すごい、ね、
危険だったみたいな話をした人はいたけど、
8人中2人がひつまぶした車やそれは臭かろうよ。
ひつまぶしじゃないよ決してね。なんつって、まあ、だからその俺の舌が貧しかったんだと思うことにしたよ。そこは
何の話なんですかマジで
自分でもなんか俺こんなダメだったっけって思ったけど、
ね、楽しい、なんやろこのもどかしい感じ
そうそう、
俺もなこの自分が喋ってる時もこんな感じになってるんかなって、
なんかすげえくしゃみが出そうで全然出ない感じ
すごいもどかしい感じ。これなんやろね、これ
引き出しにくいな。それえ8人の割合はどうだったんですか。
あ男女のね。
あ男女、
うん、
女に男6。
あ
すごい楽しい感じの割合じゃんね。
割にね。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
え、だって、その、車の中とか盛り上がったわけでしょそれなりに。
あのね、ここだけの話、なんかまあ、初対面の人がちょちょいいたわけですよ。
あ初対面の人もいいんだ。
え、その辺の詳細も知らされてなかったの？急に行くから来いって言われたの？
まあ、それ、もうあったんだけど、まあある程度このさ、なんか、LINE とかあるじゃないですか、最近アプリ。
ああ。
あれで、誰が来ますみたいな、こう、リストみたいなの見れるわけですよ。
ああ、そんなんできるよ、LINE って。
そうそうそう。なんかこう、グループ作るみたいなやつで。で、こう、グループ見て、あ、全然知らねえと思って、行くって言っちゃったけど、どうしようみたいな感じになって。
はいね、そういうのあるよね。
だから、最初からいろいろ見
ちゃった。オンラインとか、そうさ、なんか。SNS とかさ、ああいうのでさ、こうグループで呼ばれて、こう、知らない人いるなってなることはあるよねっていう。
あ、そう、うん。だからやめりゃいいんだよ、そんなの。きっぱりと。
だから行ってないこともあるよね、そういうところにはね。
うん。だからもう、そういうのに、こう、何でもかんでも断るのはやめようと思って。
まあまあね、
ちょっと。行ってみたら、
ね。さあ、いいことですよ。それはいいこと
です。何でもかんでもノーっていうのはよくないというか、まあ、何でもね、チャレンジするのはすごくいいことだと思います。
でも女性側が初対面だったら行くよね。
ああ、女性がね。なるほどね、うん。
それは行くよね。全然、まるでマイナス点じゃないじゃん。そもそもさ、知り合いでもそんなにこう、
まあまあまあ、
喋ったりするわけじゃないじゃん。
確かに。
すげえ気の合う人とかっていうわけじゃないんだからさ、あんま変わんないじゃん、はい、初対面。はい、そしたらちょっと綺麗な人来るかなっていう期待感のプラスで、女性が初対面だった方が行きやすい、
ね。そうね。
はいはいはい、そこ側がさ軒並み初対面とかだとすげえ嫌じゃん。
そうね。
その6人のバランスで男性があんまり知らない半分ぐらい知らないやつとかってすげえ怖いけどさ。
でも多分今福田ちゃんが言った通り、その男6人の中で初対面なのがそれぞれ多分2人ぐらいいたんだよね、きっと
2人ずつぐらいってこと。
そうそうそうそう。だからなんだろうな、こうなんか話すとちょっと盛り上がるんだけど、なんかすぐ沈下しちゃう感じ。
それはアブさんがさラジオとかやってんだからなんとかすべきじゃないの。運転もしてないんだし。
そうそうなんだけど、言い訳をするとまあうんこ漏らそうになってたっていうところ。
まあね、そこがあるからね。それ何、周りには言ったのやばいかもみたいな。
体調悪かったりもして、あーみたいな感じにな
って。それ多分そのせいだよ、ひつまぶし美味しくなかったの。体調がコンディションが万全じゃなかっただけだと思う。
そう、うんこ行きたい、うんこ行きたくなったのはその旅のどの辺からうんこ行きたくなったんですか。それ何時間ぐらいのところから。
渋谷から出て1時間以内です。
早いな。
え、だってパーキングとか泊まったろ。
いや、あのパーキングに最初泊まるまで
予定だったんだけどみたいな。
あ、
違う。
そこに渋滞巻き込まれて。
あ、まあまあ、
なんかその時点でなんか20キロエビナーみたいなこと書いてあったんだけど、
はいはいはい、
あの我慢できるって言われて無理ですって言って、あの1キロ先のパーキングエリア行ってもらったんだけど、そこに行くまですげえ時間かかってさ。
あ、まあまあ3連休の どっかでしょ。
そうそうそうそう、
って言ったらまあそら混むでしょ。そらね、
あの真っ白な顔してたって言われた。
ただでさえ白いのに。
そうそうそうそう。だから
持ってるよな、そういう時にそうなるって。なんか持ってるよな。
いやいやいや、お腹本当にあれ、あの時マジ帰りてと思ったもん。
お腹壊して車に酔って体調崩して。
もう持ってるよな。
なんだろうね、楽しめないことこの上ない状態になってるわけでしょ。
周りはすげえハラハラで楽しかった。多分もうその別れた時になんか話してると思う。
あ、あいつ大丈夫だった、
大丈夫だったかなみたいな。
だからもう帰りの車の中とかは、
うん、
半分以下、まあ、そんななかったけど、ちょちょうんこマンって呼ばれましたからね。漏らしてもないの。
小学生がいじめられてる時のあだ名やけど大丈夫か。
アブさんは初対面の人のコミュニティでもそういう感じになるんですね。
ある意味濡れないよね、自分でも思うけど。なんだろうこれ。
まあでもいじられるだけまだみたいなところはまあね。
いやだからそうなんだと思うんだけども。
あ、でもとりあえずなんかごめんだったよね。俺が悪かったけど。
仕事とかですげえポカすんじゃねえかっていうさ、心配があるよね。あんま重要なこと任せにくいよね。
この話を聞いてるとってこと？
そうそうそうそう。まあ、その、例えば、上司とかが常になんかこうそういうとこにもいて、
はいはい、
そのアブさんの数々のそういうのを見てたら、
あ、
こいつやばいんちゃうかって。
大事な会議の前にうんこマンになるんちゃうかとかっていうことですか。
取引先の社長にひつまぶすんちゃうかと。
ひつまぶすって単語やめようぜ。
会議室で読むんちゃうかと。
2杯目はお茶漬けするんちゃうかと。
あ、3杯目だったよね。
美味しくいただいて、何美味しくいただいちゃったんですかね。
あ、まあひつまぶしの話ちょっとだけすると。
え、するの？だってそんな美味しくなかったんでしょ。
いや、なんかちょっと美味しかった、ちょっと。
まあまあ、それうなぎとか好き嫌いもあるだろうけどね、あれもね。
まあね、
うん、美味しかったのかい？
美味しかったよ。
美味しかったかい？
三段階の食い方をするみたいなのがあって。
そうだね、ひつまぶしだもんね。うん、そうだよ。
俺初めて食ったからさ。
あ、まあ、まあれ食べ方わからんもんね、初めてやったらね。
そうそう、うん、最初素で食って、二つ目はなんか薬味つけて食って、三つ目がまあ、
だし入れて、
だしかけて。
二段階目が一番うまくて。
あ、まあまあね、
まあまあまあ、わかる気がする。
そうそう、うまかったんだけど3100円かって思いながら。
まあ確かにちょっと3100円は高いような気はするけど、どうかね。
せっかく名古屋まで
行ったんだから。まあせっかく、そう、まあね、そうね、ついでならまあもうちょっと安くてもいいかなって気がするよね。
いや、なんかもう俺としてはうんこ漏らしてもよかったわこの味だったらって思うぐらいのなんか出てくると思ってたわけ。
うまい感じが。
そうそうそうそう、なんかもう本当にひつまぶしちゃってても。
アブさんが、はい、そのなんか俺これだったらうんこ漏らしてもよかったわって思った味って何なんですか。
ないんだけど。
そんな、ないのかよ。なんなんだよ、もう。わかんねえよ。乏しいよ、人生が。
そんな体験したことのない、こうさ、なんつうの、ミスター味っ子的なリアクションができるかと思ったわけ。あ、
人生貧乏だよ、アブさん、マジで。大丈夫かい。
背中にこう波をねこう背負うぐらいのこ うまいぞーってなる味が来るかと思ったわけですよね。
あの落ち着けぐらいの感じを期待したんだけど、
てかそういうリアクションしてあげたらさ、そのなんか連れて主催者とかも嬉しかったんだからさ、別に仮にそんなにうんとかって思っててもさ、多分みんなそうなんじゃないの、8人のうちの何人かはアブさんみたいにまあまあこんなもんだろうって思ってたけど、はいはいはい、喜んだみたいな人もいると思うけど、
まあまあまあね、うん、
とりあえず、二人がリピーターで、
あ、二人は行ってる人がいたんだ、ね。
リピーターで、あー、まあ、他の人はうまいうまいって言ってたんだけど、
あ、
うん、まあ分からんよね、そんな。
そう、周りの人は知ってたんかな、名古屋へ。
でも、うなぎだったらそれこそ、静岡とかあっちの方行ったりって。
そうそう、かば焼きとかでもいいみたいなね。で、そのひつまぶしって知ったのは、そのリピーターの人と、あともう一人、女の子が、まあ、3人か、は知ってたみたいなんだけど。
すごいね、でもなんか、うん、わざわざ、8人乗ってた、なんかバンみたいなの乗ってたってこと
か。なんだっけな。あの、エスタックみたいな名前の車。
ハイエース。
なんかそんなっぽい。
エスタック。
ハイエースじゃないです。
薬ですよね、エスタ
ックは、ね。なんかね、ベルファイアが、こう、借りられてて、あ、エスティマだ、エスティマ。
エスティマ。
エスティマってなんかちょっと、
あれのワゴンみたいな
ワゴンっぽいやつ。
でかいやつ。
そうそうそう。ちょっと、ワゴンってほどじゃないけど、確かに8人ぐらいは、でも8人乗り、あれ6人乗りじゃない、エスティマって。
まぁ、あ、なんか前、真ん中、後ろみたいな感じで、後ろ結構狭いんだけど、まあ、女の子2人いたし、細い人も何人かいたから。
ああ。
みたいな。
そうだね。8人じゃないと思う。積載人数。
そうだよね。
7かな
?232?232 ってこと？
あ、いや、でも233だった気がする。233だったわ、やっぱり。
じゃあ8人なんだ。
うん。
8人乗れるんだね。そう
だね。割と詰め込んだ感じだったよね。
うん、まあまあ、でも、ねえ、3日間とか、最近車もね、多いでしょうしね、なんだかんだで、そういう時って。
多いよ。
大変でしょうな。ご苦労さまでございました。
まあでも、そういう日帰りをやっちゃうのがリア充なのかなって思った。
そうな、そう。
提案しちゃうのかな。
そういう行動力はすごい、
ね。あ、もうやめようやめようぜ、そういう感想で落ち着くのやめようぜ。
本当に。
そんな感じでございましたよ。
で、その2人の女の人とはこう話とかはして、
何が起こったの、
ないやめとくやめとくやめとく、
飽きた
やめとくかやめとくか、ごめんねごめんねごめんね、
終わってから聞こう。
時間
そろそろ、いやもう後半です、
じゃあ後半行くよ、うさんね、
ひつまぶしの話しかしてないけど、
いや、もっと、ちゃんと話しくれたらよかったのに。
本当だよ。じゃあ、後半行くよ。じゃあ、後半行きますね。はい。
なんだやばい。おっぱい、すごい。おっぱい、うん。そんなに焦らないで。
おっちゃんの、ゆるくだない話。
よし、ちょっと不安に駆られたけど。
何なの？
アブきっかけで始まりました後半でございますけども、
アブさんきっかけがいいとか言ったけどさ、はい、アブさんを起点に話すの尺だね、なんかね、
何なの本当に。わがままなの？
天の尺だね。
天の尺なんです。よく言われます。
よく言われます。じゃあ正していこう。ちょっとあんまいいや、それのまんまでいて。
お前もブレる。
というわけで、ゆるくだらない話にメールが来ております。
やったー。おー、やっ
お久しぶりにメールでございます。はい。というわけで、読んでいきますね。ラジオネームがメキシコの漁村でございます。
あ、いらっしゃいませ。
いらっしゃい。
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
で、内容です。お久しぶりです。漁村です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。弾丸とはいえ、弾丸じゃねえや、弾頭とはいえ、さすがに冷え込む今日この頃、皆様には、皆様はいかがお過ごしでしょうか。世間では、流感、
はい、
流れる感って書いて何でもない、
どこどこどこどこ、
世間では
なんだろうね、流感って何だろう、
流感、まあ、流れる、あの感覚の感って書いて流感って読むんですかね、が猛威を振るっております。時節柄、くれぐれもご自愛ください。
難しい言葉知ってんな、
流感、まあ、ちょっと後で調べてみますね。さて話は変わりますが、皆様のおすすめの本などを教えていただけますでしょうか、ということで、私たちは、私たちは最近、ビブリオバトルなるものにハマっていますと。バトルのルールなどはググっていただければ、皆様のおすすめの本、楽しみにしていますということでいただきましたということで、
ビブリオバトル、
ビブリオバトル、
それすげえ気になるんだよね。
まずは
ビブリボンで超頑張るみたいな。
懐かしいね、ビブリボン。
本どこ行った？本。
ビブリボン？
本。ビブリボン。
おお。攻略本かなりか。あれ攻略本なくねえか、あれ。あれ CD 入れたら勝手にこう出てくるやつ
だ、ね。いいから、ビブリオバトルを調べなさい。
その前に流感調べ
ますか。流感。
流感から調べますね。
なんかあれじゃないの？ノロウイルスを漢字にするととか。いや知らんけど。
風邪っぽい感じ。
インフルエンザのことなんですか？あ、違う。でも流感とインフルエンザの違いっていうのもありますね。
なんだよ。
まあ、流行り病みたいな。
流行り病ってことですか？
はいはいはい。
うち
の。アブさんなんかおすすめの本あります？
本ね、本全然読まんからね、俺。
いや、まあ漫画とかでもいい
んじゃない？漫画とかでもいいんじゃないですか、だから。
まあそうやね。最近で言う。
でもヴィンランドサガ新刊出ました
よ。あ、出たね。そう、ヴィンランドサガ絶対フラちゃんが言うから。あ、でも言わないか。
なんだどっち。
いやいや、まあヴィンランドサガも文句なしにおすすめできちゃうからね。なんか
おもろいですね。
グロ表現が無理じゃなければ。
ビブリオバトル。ごめんなさい、アブさん。すいませんね。ビブリオバトルについて。
ああ、よろしく。
語ってじゃない。ルールをじゃあね、ちょっと、ざっくり。
そもそも何なの？ビブリオバトルって。
だからビブリオマニアっていうのが、なんか読書愛好家みたいな意味じゃなかったでしたっけ？
あ、そういうこと？
うん。
はいはいはいはいはい。
なので、まあその、
あ、おすすめし合ってみたいな
こと
か。
しやってっていうことなん
だ
ろうな。俺、なんだっけ？あんじゃん、超円ビブリオだっけ、そういう腹にくるやつ。なんかこう細菌をこうすげえばらまくのかと思って。
ビブリオ菌みたいな
の。そうそうそうそうそう、あるじゃんビブリオ菌。
どういうバトルしてんだ
よ。いや、なんかこうテロリストものの本があんのかなと思ったの。
ああ、超菌をばらまくテロリスト。
そうそうそう
そう。ですね、一応ね、ビブリオバトルの手順っていうねのがございまして、ちょっと読んでみますね。
はいはいはい、読んでください。
まず一つ目、お気に入りの本を持って集まる。二つ目、順番に一人5分で紹介をする。
はい。
プラス2分から3分のディスカッションをすると。で、3番、どの本を一番読みたくなったかで投票を行い、チャンプ本を決めると。
ビブリオチャンプや。
ビブリオ、まあ、どの本が一番面白そうかってことですかね。
うん。
で、行うっていうことがビブリオバトルなのかな？になるみたいです。で、一応なんかその辺のね、なんか公式ルールとかもあったら、ちょっと待ってね。そっちまで飛んでるやつで
しょ。なんか、あれがね、こう想像した感じだと、江川達也みたいな人がいっぱい集まって自慢するって、ね。
わー、すごいできる、それ想像。
これすごいんですよ、みたいな。
すごい的確、それ。江川達也嫌いなんだよね。
そうなの。江川達也って。
江川達也って東京大学。
ああ、東京大学物語。
タルルート君の話だよね。
タルルート君とか別に漫画に対して否定しなくて、うん、江川達也という人物像がテレビで見る限りでは非常に嫌いっていう。
それはね。
なるほど。
それがビブリオバトルである。
確かに。確かに。
うるせえよって思う。
江川達也と薬光はなかなか友達になれそうにない
よね。薬光は多分ね、手が出る。多分手が出る、目の前にいたら。
まぁ、あ、ちょっとごめんなさい。ルールに関してはやっぱさっきの、5分間のうちに、その自分が持ってきた本を紹介するっていうのが。
多分ビブリオバトルに持っていけるようなものを紹介してくれということでしょう。
あー、で、よ、なんならついでに紹介もして
くれる。そうそう、だから今、ね、ここで3人でビブリオバトルをやってみて、
ってことなんでしょうね。
漁村にチャンプ本を決めてもらったらいいんじゃない
ってことなんですよね。
あ
ー。苦手。
それぞれが。
地図帳とかでもいいの？
あー、まあ、
楽しみ方をすごくビブリオできるんだったらいいんじゃないの？
もしよ、ビブリオできるはおかしくねえかな。
もうすげえ言いたかったんだ、ビブリオって。
調べるわ、ビブリオの意味をちゃんと調べるわ、ちょっと
調べて。
さすがですね、やりますね。
おっちゃんが？
じゃあおっちゃんがビブリオ、だと自分がかい。今の流れで自分だと思ったかい。
いや、確認って大事だ
よ。今日のアブさんは、フラちゃん映画立てぐらい嫌いですよ。
本当に？
ビブリオを調べたらじゃあ始めようよ、ビブリオバトル。まあそんなにいいよ。3分とかで、5分長いじゃん。15分になっちゃうから。
ああ、そう、ミニビブリオバトルっていうのが3分らしいです。
じゃあミニリオバトルしよう、ミニリオ。
短くなっちゃって。
ミニ、なんか長いもん。ミニビブリオバトルってすげえ言いにくいよ。
確かに。確かにね。で、一応ビブリオ、ごめんなさい、ビブリオだけがなかったので、ビブリオマニアっていうのを一応読みますけど、
はい、
処置。
処置。
書く。
処置。
書物の、書物の書に、地が、
痴漢の地です。
痴漢の地？病だれに知るですね。
はいはいはい。
白地の地です。
白地の地ですかね。で、何これ。書物。
収集経。
収集経でいいのかよ、これ。
蔵書経、愛書経などの意味、うん、広くは本好きを超え本を愛している人のこと、本を意味するビブロスと熱中狂気を意味するマニアを合わせた造語、簡単に言えば本マニア、本オタクであると。だどっちがより本を愛しているかっていうバトルでしょ。
そういうことか。
あー、めんどくさいね。
ちなみにビブリオマニアっていう言葉は、ROD っていうアニメがね、
あの紙の
やつ、ね、なんかあったね。そうそうそう、
あれの主人公がビブリオマニアっていうことで一応ね、言われては。
ヨミコさんだっけ？
ヨミコリードマンさんですね。
はい、
はい。すごいね。書きはしないの？読むだけ？
読むだけです。
書き子ライトマンさんはいないの？
いないっす。神使いの、ね。
じゃあ。
そんなありましたけど。
どうするの？アブさん、アブさんから行くか。右回り、時計回りで。アブさんから時計回りで。
わかんねえんだけど、これスカイプ中だし。
すごいね。ステレオじゃないし、しかも。何が右回りなの
か、ね、だここにアブさんがいるんだよ。俺たちの中でここにアブさんが。
まあ、僕ならわかるんです。
ここにアブさんが。
わかりやすいんですけど。
超わかる。
わかんねえだろう、バイトリーダー。
バイトリーダーじゃねえ。
なんならリスナーの方にもわかんないじゃねえかっていう気がしますけど。
じゃあ、アブさんから言います。福田ちゃん、おっちゃん
ね。アブおっちゃんにしましょうか。
いや、だからもう最後とか緊張するやん。あんま最近本も読んでないし、あの、物語的なものを。
じゃあ、
知識本ばっかり読んでるから。
で、一応、どうする？時間測るか
い？いいよ、アブさん。いや、いいよ、いいよ、いいよ。
じゃあ、なんかまあ、やってみるかい？
え、こっちで測っちゃう？
あ、はい、いや、測らない。
アブさん、どうぞ、アブさん、どうぞ、どうぞ。
どうぞ。
じゃあ、始めるよ。はい。じゃあね、今回紹介するのはさっきも言ったけど、ヴィンランドサガということで。
漫画ですね。
漫画、漫画。
はい。
まあ、どういう漫画かと言いますと、あの中世に活躍したあの海賊のバイキングを中心としたお話でですね、
はい、
まあ、こうファンタジーとかじゃなくて、まあ、歴史もの的なところがあるんですけれども、
ええ、
まあ、まずその絵がですね結構こう綿密に描かれてまして、デッサンが相当すごいんですね。なんでこう一枚一枚のコマが何て言うんだろう、こう絵画じゃないですけど、まあ、見ててこう単純にただペラペラページをめぐってるだけでもかなり楽しいと、そのグロ表現がかなりあったりもするんですけど、剣劇のこうスピード感だったりとか、昔の中世のこう生活のこう感じだったりとか、まあいろいろ絵だけでもまあ楽しめると。で、感じの話なんですけど、 まあこう主人公の
相槌打ってもいいのかな。
何何
何、いや相槌打ったりとかしてもいいのかなと思って。
ああまあいいんじゃね、打っても。
はいはい、
ああみたいな。
主人公が、
そう主人公の名前、まあ今ちょっとすげえド忘れしちゃったんだけど、
トルフィンです。トルフィン。
まあそうトルフィンですね。トルフィン君がこうまあ成長して家庭を描きつつ、こうまあ本当の戦士とは何かっていうこうテーマに基づいてね。
あと2分です。
そうこうで、それをまあこうバイキングの歴史に絡めてこうやっていくんですけど、まあその本当の戦士とは何かっていうのが結構奥深くてですね、まあその本当の主人公の親父が、まあ結構むちゃくちゃ強くて、昔こうトロルってこう言われてるぐらい強かったんですけど、でこう人もなんかこういっぱい殺しまくってたんだけど、こう
一人で素手で30人ぐらいをちぎってやらなきゃできる。
そうそうそう。けどもその誰一人殺してないっていう、殺さないってことができる人で、まあその一番主人公の親父がなんか本当の戦士に近かったんじゃないかみたいなところで、こう主人公がまあこの父親の背中を追いつつ、思い出しつつ、なんか成長する的な感じなんだけど、あちょっといいですか。
はいはいはい、
やめていいですか。
なんでなんでなんでなんでなんで、
どうしてどうしてどうして、
あと1分あるよ。
マジか、非常に自信がなくなってきたよ。
もういいかい。
もういいよ。
いいのかい。
読めってことでいいよ。
はい、
おうおうおう。
じゃあ以上ですよ。
以上ですか。
難しいね、ビブリオバトルね。
難しいよ。
いや、まあ、そう下準備してないと難しいでしょ、いきなり。
あ、そうか、準備できるんだもんね、本来はね。持ち寄ってとか。
そらできるでしょ。
はい、お茶スタート。
ちっちっちっちっちっ、おー、じゃあ、何にしようか。
今、それ考えてたの。なんかね、アブさんが喋ってるところ、時にね、こう、自分家の本棚をチラッチラッチラッチラ見てるから、何してんのかなと。
なんかあるかなと思って、最近読んだので言うとさ、じゃあ、なんかあんま人が読んでなさそうなんだよ、これね。34歳無職さんっていう
漫画ですね。俺漫画見た方がいいのかな。
漫画なんですけど、いやね、本読んでないよね最近さ、漫画以外を。
最近？
最近随分前。
ずっとでしょ、ずっとでしょ。うん、活字全然読まないもんね。
読んでなかな、あ、活字っていうのかな、まあブログとか、なん、まとめブログみたいなのを読みますけど。
活字じゃねえ。
読まないよねあれね。でまあ、34歳無職さん、無職さんっていうの
は、
ね、これタイトルのまんまなんですけど、まあ、まあ、いろいろあって、1年間だけ無職でいようって決めた女の人の話なんですけど、まあ言うとこの日常系っていう言い方をしてしまうと、まあ日常系なんですけど、まあその日がない1日、無職の人が何をして過ごしてるかとか、どういうところで楽しんでるかとか、で、まあ、どういうところで苦労してる、まあ、その本当にその無職の人の一日日常を切り抜きつつ、
はい、
でもうなんかちょっとただの本話家系かなと思いきや、ちょっとその実は34歳無職さんにはそのな、ね、何無職に至った経緯みたいなのとか、その家庭、34歳無職だから一人身なのかなって、一人なんですよね、まあ、描かれてる中では、
はい、
でまあ、名前も語られてないんですけど、そういう一人なのかなと 思ってたら実はも、結婚していたんだけど、結婚していて子供もいたんだけど、離婚をしている経歴があったとかっていうのが分かってきたとか、実はそんなに明るい話だけじゃなかったみたいなのが分かってきたりして、なんでしょうね、ほんわか系、ただのほんわか系ではなかったという、うん、
リアルロボット系ですか。スーパーロボットじゃなく
て、アンリアルではありますが、割とリアルな感じで、で、なんでしょうね、こう、共感できる点もやっぱり、
あ、まあね、う
ん、
あるでしょう、
多いんですよね。こう、掃除とかをするような場面があって、はいはい、掃除機壊れたっつって、で、無職だからお金ないっていう、まあ、貯蓄があったから、仕事してたから貯蓄があった分で、こう、やりくりするんですけど、掃除機買うかどうすっかなっつって悩みながら、でも絶対に決めないって決めるんですけど、まあ一応なんかもう流れでなんとなく家電って行っちゃうんですよね。
あ、
行っちゃって、で いや別に掃除機を買いに来たわけじゃない、電球が切れたから電球を見に来たんやつって電球見に行くんですけど、なんか掃除機のコーナー行っちゃうんですよね
まあ壊れてるからね。
そうそうそう、いや見るだけや見るだけやって言いながらこう掃除機こういろいろ触ってみて、これね店員さん来たりしてこう話しかけられたりしてさ、でこうなんだかんだやってたらこう買っちゃって、しょ、まあ、これはもうなんかしょうがないからっつってこうね買っちゃって持って帰っちゃってみたいな、んだなんかまだそんな話とか
ついついね、
ついつい持って帰っちゃって、
そのノンフィクションなの、その作者の人が実は1年間無職だったの
かどうかがねちょっと微妙なラインなんですけど、まあね、なんでしょう、た私は好きな話です、
それ言
い方をしたらあれなんですけど、
それ言ったらみんなそうでしょうね、
なんでしょうね、可愛いですよ34歳さん、34歳のおば今日は34つったら結構いい年じゃないですか、
おばさん入るか入らないかぐらい
じゃないですか、で言うたら元人妻の人ですよね、
たまらんね
がこうなんかちょっとね女子高生みたいなことを思ってたりとか、まあそのなんかね、その少女のようなことを思ってたり、行動がたまたまちょっとかわな34歳らしからぬ可愛い、こうなんかたまにこう一人でクイッとかポーズ取ってみたり、布団にこうくるってくるまってみたりとかっていうことをしてるのを見てホワーってする漫画です。
あの2分っていうルールないから
ね嘘、2分ぐらいか今、
2分だ
そんなもんかい、
残り1分何を喋るか、
お前やめたやないか
まあ
ね、なんだろう、
ごめんって言ってもいいや、
ちょっと見せてもらいます。
文字もね割と少ないんですよ、
ショートカットで、まあね一人でいるわけだからさ、喋、んないじゃん、ほんとだ、布団にくるまってるシーンがある、
そうそうそう、でなんかこれを餃子と名付けようとか言ってみたり、なんかこうポーなんかこう立ち上がってクイッとかやるのをなんか何やったっけな、もうなんかなしっかりした大人のポーズみたいなこう名前をつけてみたりとかね、
ほう
あとね、この漫画がね、なんかちょっと面白いなと思ったのが、こうカメラ割りというかカット割りっていうんですかね。
終わっちゃったね。
あ、終わっちゃった
カット割りが？
カット割りがね、割とね、なんか、面白いというか、無人な時があったんですよ、一回。
ああ、漫画って一人しか登場人物がいない。
そうそう、登場人物がいないのに、2ページか3ページ、2ページぐらいかな ?2 ページぐらい人が映ってなくて、本当にその、だからもう背景だけなコマがあって、なんかちょっとそれを見て、あれ面白いなぁとか思ったりとかね。
なんかその定点カメラでずっと撮ってるようなコマとかではなくて、その時だけってこと？
なんかその時だけ。まああの、書店でおすすめで置いてあったんで、ちょっと買ったんですよね。まあまあ割と面白かったです。続きがまあ気になるかなと。
今何巻まで？
今2巻までです、ね、まで、はい、
これは知らないので、
まあまあ読んでみてください。
読んでみます、後で
よろしかったでしょうか。
漫画か、
漫画じゃなくていいんだよ。
いやそう、漫画じゃないんだけど、でも小説でもなくて、
はい、
あの最近読んですごい面白いなと思ったのが、あの史上最強の哲学入門っていう、あの哲学書なんですけど、
哲学書でいいんですか？
まあ、だから入門なんですよ、
はいはい、
で東洋編と西洋編があって、
ね、
まあ、西洋編だと古代ギリシャのソクラテスとかからやって、
はい、
現代思想になっていくと、
はいはい、
で東洋編だとあの老子とか孔子とか、でなんか入門書って結構あるんだよ哲学書って、
はいはいはい、
全然わかんないの、でも入門書も、例えば西洋編だとそのギリシャの人からやってちゃんと現代思想に行かずに、こう個別にあんのね入門書って、デカルト入門とか、ニーチェ入門とか、はいはいはい、でも実は最初からやってかないとわかんないのよ哲学書って。最初のギリシャからやってかないと、
はいはい
はい、ギリシャがどうだったからこういう考え方が発展してきたみたいなことをちょっと時系列的にね並べていかないと全然わかんないから、
はいはいはい、
急にデカルト入門とか手に取ると、
はいはい、
全然面白くないんですよ実は。それを一番最初から、しかもすっごいわかりやすいの。だからこう小難しい 単語が全く書いてなくて、はいはい、とりあえずこの人の言いたいことはこれだっていうのがピンポイントで書いてあるの、
はいはいはい、
でなんか作者の人がすげえバキが好きらしくて表紙を板垣先生が書いてる、
はいはいはい、
でところどころバキネタもあるの
は
で西洋編とかだと例えばタレスっていう人が一番最初の哲学者って言われてるんだけど、もともとあの世界はどうやってできてたかって人間が考えたかっていうと、まあ、神様が作ったと、
はいはい、
そのタレスっていう人が出てくるまでは神話っていうものが全てだった、
うん、
まあ、ギリシャ神話で言ったらゼウスがいてゼウスが全部世界を作ってると、
はいはい、
例えばね。なんだけどこうギリシャだけじゃないじゃん国とか人の地域、
うん、
じゃあアフリカ行ってみたとかそうなると違う神話で生きてる人たちがいるわけですよ。アフリカの人は別の神様を信じてて別の世界の成り立ちを話してると、そうなった時にあれおかしくねと、あれゼウスが世界を作ったんじゃねえのと、
はい、
あいつら違うこと言ってんじゃん。でそのタレスっていう人がよく物事を観察してみたら、うん、実は神様が作ったんじゃねえってことが分かるんじゃねえかっていうような発想に至ると、
うん、
でそのタレスっていう人は万物の根源は水であるっていう言い方をしたんですけど、うん、まあ今で言ったらさそんなことないじゃん。今全然万物と根源は水だって言われてもさ、いやいや原子とかあるしみたいな。
ああそういうこと。
なんだけど一番最初にみんなが神話を信じてた時代にちょっと違うんじゃねえかって思ってちゃんと物事を観察して自分で答えを出したっていうことはすごい尊いことじゃない、
うん
うん、っていうようなアプローチで書いてある。だ小難しいことを知るんじゃなくて、ちゃんと哲学っていうのは人間が必死で考えてきて人生をより良くするために考えてきていることなんだっていうアプローチで書いてあるから文体がすげえ熱いの。だから日本が得意じゃないし哲学が得意じゃない人でもすんなり読めちゃう内容になってる。
へ
え。でじゃあタレスっていう人は水だって考えた、その後にヘラクレイトスっていう人が出てきて、いや火であるとか、でアルキメデスっていう人が出てきて、アリストテレスかっていう人が出てきて、違うでしょ4つあるでしょ、火と水と水と土と風でしょとかっていうことを言ってきた。それはちゃんと全部タレスが水だって言ったから本当に水か観察して、いや違う火だって言った人がいた、いや水と火なのか、いや違う4つあるって言った人がいた。で全部時系列で書いて
あ
るからすごく分かりやすい。だから哲学をやり覚えようかなと思ってたら、はい、絶対そこから入るべきだなっていうぐらいのバッチリ哲学入門だなって思う本だったから、ちょっとおすすめしようかなと、
はい、
思いました。ってことでちょうど3分です。
時間もちょうどよろしい感じで、
素晴らしい、
はい、
3分以上なんか感じたもん。なんか内容がぎっしりで、
準備してきた？
してない。
メールの存在知らないのに分かるわけない。
漁村は実は俺だった。
そういうこと？そういうこと？
違うよ。
違う。
全然違うよ。
違う。
漁村みたいなセンスがあったら俺もっと面白くなってると思う。
ああ、でも今の方普通に読みたいと思ったわ。
貸してあげますよ。
マジで？
あそこ持ってんのか。そうそう。
2冊、東洋編。東洋編はだからまた東洋。
表紙見たかな、どっかで。なんか見たことある気がするな、
うん。あとはなんか、4冊出してて、本
当に。
あとだから哲学的な何か、あと科学とかっていう、物理学とか科学とかから、いろんな物事を考察してる本と、哲学的な何か、あと数学とかっていう、数学の本を書いてて、まあ全部面白い。
その人な、何屋さんの書いてる人は
分かんない。なんかブログがあって、その哲学的な何があと科学とかっていうブログがあって、そこで知ったんだけど、何なんか会社を持ってるらしいんだよ。ただ何をやってる人かは知らない。何の会社をやってて
か
っていうのは知ら
ない。なるほどね。
とてもおすすめですよ。なんかもうあれ教科書でいいのにと思って、哲学とかぐらい面白かった、
はいはいはい、大学の授業とかでね
使えばいいのにって本当に思う。
はいはい。今の話を聞くとなんか哲学ってだけ聞くとすごい小難しいやつなのが、あそんなことねえんだって思えてしまう。
そうで、しかも小難しく書いてないからおすすめですよっていう。あとビブリオバトルであんま使わなそうじゃない？これ系。
まあね、
なんか物語とかばっか紹介されそうなイメージはある。
なんか最初に一瞬かって思いついたのは 3D のなんか参考書って思ったけど、そんな読んでねえなってやめました。
ビブリオバトル
だ。いやでも参考書すげえ面白く紹介できたらいいってこと
で。そういうことでね。だからそういうのもあるかもしんないってことですよね。
はいはいはい、はい。
それ自分が読み込んでたりすれば、
ね、あ 3D だけど実は人生にも役立つみたいなことだったりとか、
うん、
プレミアがすごく入ってるとか。
3D は人生に役立たねえな。立たねえ。立たねえっす。
立たねえか。
立たねえっす。
プログラムよりは立つんじゃねえか。
いや、プログラムの方が立つんじゃないですか。
いや、立たねえ。
いや、マジっすか。
立たねえ。皆無だぜ、あれ。マジで。
いや、3D も大概立たないっすよ。
立たないの？大丈夫？
あー、最近ちょっと、ね、
声ちっちゃいよ。
どうでしたでしょうか、漁村。
三者三様になったかどうかわかりません
けど。でもジャンルが漫画漫画だからな。
漫画でしたけどね。
ちょっと三人とも違うのでいきたい。
そうね。儲けるもんですね。思い出した頃に。ビブリオバトル。
ビブリオバトルを。急に。
ゲスト来るときとかにね、ちょっとやりたいかもね。
まあ、今度は事前準備したい。
事前準備もして。
ちなみにあのアムさん途中でやめたけど、ヴィンランドサガはマジで面白いからおすすめですよ。
あれは俺のビブリオ力がなかっただけだから。
ビブリオパワー5効果5未明っつって。
あれはほんとなんか、グロくなかったらもうほんとみんなに読んでほしいぐらいの。
グロいっつってもまあそんなでもないけどね。
いやーまあでも、
一マップ2つ。
苦手な人はいると思うからね、あれは。
結構グロいよ、一マップ2つになるってことは。
ベルセルク読める人だったら全然読めるかなって。
ベルセルクよりは全然グロくないよ。
そうそうそう。ベルセルクガンズよりもグロくないし。
ガンズよりもグロくない。
カパーってなってな、中からもニョーってなったりは、その内臓がめちゃめちゃ。
ちょっとある。
ちょっとある。ちょっとある。ちょっとならまだ。
ちょっとちょっと。
アクション。アクション織り交ぜてきよったね、ほんまに。
エンディングか。
行きましょうか。
で、まあ、今ので漁村が満足してい
ただ け
たかどうかね。
次回、ビブリオ、チャンプ本？
チャンプ本、ああ、
チャンプ本を決めてもらうね。
ああ。だから、漁村のおすすめもまあ、できれば聞き
たいですからね。あ、
そうだね。
そうだね。漁村のおすすめと、ビブリオバトルでの
チャンプ本を。
チャンプ本を教えていただければなと、はい、思います。ということで、
エンディングへ。
エンディングへ行きましょう。
エンディングです
。はい。
あ、言うんや。
はい。
いや、もう、もういいかなと思って。今日はもう、アブダンやったし、いいかなと。
ああ。
そうだね。
というわけで、久々でしたけども。
久々でした。アブさんが、やっぱりこう、2週間以上空くと調子が悪くなるっていうことが非常に分かってきたんですが。
ああ。アブさんにも、なんかこう、喋る行為をしといていただかないといけないよね、これね。
てかね、だからさっきの交友関係が狭くなっていくっていうのじゃないけど、
はいはいはい、
こういろんなことを やらせとかないとこう、ね、仕事仕事ってなってっちゃうから、ね、今多分そういうゆるくだモードじゃない状態になっちゃったんだよ、多分週間超えちゃった
から。あ、でも会社の先輩にお前最近つまんなくなったねって言われて、なんかつまんなくなったねじゃないけど、
それす
まあ、その会社でツッコミをよくする人みたいなこう扱いをされてるわけですよ。
はいはいはい、はい。
ツッコむねみたいな。で、なんかその。
場所によるよ。場所、いや、マジで、うん、そうそう、場所によるよる。
マジで
入るように言ってくれましたけど、ね、今マジでって、ね。
まあまあ、それで、なんかたまたま有名人を何人かで食った時に、
はいはい。
あぶお前、自分がツッコミ上手いと思ってるだろうって先輩に言われて。なんか若干説教じゃないけど、なんかこう言われ、俺調子に乗ってたのかなってこう思って、ちょっと過ごしてたら、他の先輩に、なんか最近お前のツッコミ丸くなったなみたいなこと言われて、そっかーと思って。
ごめんなさいね、会社の人聞いてたらごめんなさい、めんどくせえ会社だな本当に。
あの 2個言っていいですか、2個。1個目は全面的におっちゃんに同意なんですよ。めんどくせえな、ツッコミ丸くなったらってなんだよっていうのが1個と、それを真面目に、あ、そっかって聞くお前何なんだよ。
いや、真に受けすぎだな、自分と思いつつ、やはりそれを感じさせる何かが俺にあったのだろうかって。
まあでも、最近つまんなくなったなっていうのは、ある。
それ、真面目に受け取るけど大丈夫。いやー、でもね、わからんよね、ほんと。
何が？
その、自分の面白バロメーターがさ、今、マックスなのかどうかみたいな。
面白バロメーターとかいう人を突っ込めます？
いや、
後藤さんみたいな感じ。フットボールアワーの後藤さんみたいな感じ。お前の面白バロメーター壊れてるやないかいみたいなことですか？
じゃねえかな。
じゃねえかなってなんだ。そういうとこやぞ。
たとえツッコミをしていく。
後藤さんだ、じゃあ。
あれだ。なんだっけな。名前忘れちゃった。あ、ごめん、なんでもない。
忘れちゃった。
歌の名前忘れちゃったなって。
歌の名前？
後藤さんが歌ってた歌の名前忘れちゃったな。ごめんね。マジ歌選手権ってあったじゃないですか。
はいはい、なんかすげえ笑われてたやつ。
ゴッドタン。
あー、はいはいはいはいはい。わかりますわかります。
あれで、後藤さんが歌ってた歌があったんですけど、まあまあね、すげえ真面目に歌ってんですけど、どうやったって面白いなって、面白くなっちゃってたもの。
もう思い出した。
曲のタイトルがね、あったんですけど、ごめんなさいね。はい、続けて。
何やってこうな
んか。何したんだっけ。そう、これが言われたツッコミがどこの前。
でどうしたの。え、それはそれでおしまい？
あ、そう。
え、ま
あ、
そのアブさん、それとアブさんがこうゆるくだモードになってないっていうことと関連性は？
あ、そう。だからやっぱ最近面白バロメーターが。
ああ、ゆるくだモードとかっていうことではなく全体的に面白さが下がっていると。
可能性がございます。
なるほどね。もともとそんな高くないから気にしなくていいのにね。
オッケ
ー。もうな、ポジティブポジティビティな感じですか今、大丈夫ですか？
ポジティビティ
な。グーンってなった感じですか？
ポガティブですよね。ポガティブ。
ポガティブ？
ポガティブですよね。いや、普通さ、
ポジティブ？
うまくいくときって、うまくいくパターンって、長期的にはポジティブなんだけど、短期的にはネガティブな考え方っていう。要は絶対、例えばじゃあ人生で言ったら、人生、俺の人生は絶対幸せになれるってポジティブに考えておきながらも、いや、この場面では病気になるかもしれないからお金貯めとこうとか。そういうのがうまくいくパターンらしいんだけど、アブさん逆なんだよね。長期的にすげえネガティブなのに、短期的にすげえポジティブだから。
それか。
俺の人生はきっと幸せになれないんだって思っていながら、まあここは大丈夫だぜ、みたいな。なんとかなんじゃねって。
なんでしょう、身につまされる思いと
か。ポガティブですね、だ
から。はい、それはあるね。
いい声で言ったね、今ちょっとね。
わかんないけど。あるある、めっちゃある。なんかこう、どっかでいい感じにのたれ死ぬんだろうなと思いつつも、女の子と喋ればハッピーかなと思ってる自分がいて、なんだろうなって思う。
それ両方ポジティブじゃなかった、今。いい感じでのたれ死ねるのはポジティブじゃないの。
そうなんだ。いい感じにのたれ死ねるのはポジティブじゃないって自分の中で思ってるんだけど。
いい感じってポジティブじゃないの？
いい
感じ。いい感じでのたれ死ってどういうことですか？
いや、まあなんつうの、その、のたれ死の中にも、いい感じと悪い感じはあるんだろうけれども、のたれ死によりやっぱりこう、家族に囲まれてぽっくり行く方が幸せじゃないですか。
あ、ちょっと何言ってるかよくわからないんですけど。
いい感じにのたれ死のは、いい感じは、ないものと思っていただける、
うん。はい、わかりました。わかりました。
おかげになられた。
心得た。
そのように。
心得た。イエスマイロード、イエスマイロード、
ちょっと目から鱗やわ。
まあアブさんの目から
、まあそういう傾向があるだけで必ずうまくいくかどうかは知らないですよ。
あ、まあまあまあまあね、特徴、アブの特徴ということで、
ポガティブ
ポガティブね。
ちなみにおっちゃんは どういう感じなの、長期的に。
おっちゃんもそうだよね。
ポガティブですよ。
長期的にネガティブだけど短期的にポジティブ
で。で、時々長期的にネガティブになろうとする
だけなんだ。でもさ、長期的にも短期的にもネガティブじゃないよ、おっちゃんって。割と。
全部？
長期的にも短期的にもネガティブで、 超短期的にポジティブにな
ることがある。あ、そうそう、だからそのネガティブに考えられるネガティブに耐えられなくなってやめちゃうっていう。
やめちゃうやめちゃうやめちゃうやめちゃう。
あー、もういいやって。
それはまあ時期だよね。ポジティブとかネガティブとかでなく。
あーっつってなる。
そうそう。おっちゃんだからポジティブネガティブとかじゃなくて、うん、あーです。
うなり？
ポガティブじゃなかった。
ティブとかどこ行ったの？
擬音です。擬音みたいなとこです。
擬音みたいな。
アーティブ、アーティブ。
ティブつけなら、ね、どうしよう。
アーティブ。
ちなみに福田ちゃん自己分析すると、
福田ちゃんは長期的にも短期的にもポジティブだったと思います。
そうだね。一応聞いてみたけど。
難しいな人生って。
まるで深刻に物事を考えなすぎるので。
ほうほうほう、
そこは良くないかなと思いますよ。
あ、反省したりもするの？
ある程度はちょっとこう良くない事態を想定しておかないとうまく回らないこともあるんだなっていうことを最近痛切に感じています。
明るく言うね。
何があったんだろうね。何があったんでしょうな。なかったんだよ。まあまあね、
まあだからやっぱり新人に任せすぎるのも良くねえんだなっていうことですよ。
結構具体的だな。
仕事の話
か。もう自分のこととかやりたくないじゃないですか。遊んで暮らしたいから、うん、今自分がやるべきことを新人とかにやらすんですよ。
うん、
まあ、失敗するわけじゃないですか。
うん、まあ、しますでしょうね、新人ですから。
ですから、
はい、
新人やらせる内容じゃないですし、で、ないぞって言われたんですけど、まあ、何やってもいいかなと思うんで、
はい、
やらせてたら、
はい、
まあ、失敗しまして、怒られまして、
まあ、
こいつが失敗するかもしれないって思ってなかったらね、その時。まあ大丈夫だべ、みたいな。
まあまあ、それがうまく回ることもあるんだろうし、
ね、俺がやれんだからやれんべ、みたいな感じです。
あんたがやれることをみんながやれると思ったらお間違いだから。
それはお前、俺が君がやれることをやれると思ったらお間違いなんだからな。
そういうことだから、ちょっと覚えとけよ、お前。
はい。
よーし、はい、よーし、よーし、いい子だ、偉いぞ。
覚えた、覚え
た。偉いぞ。
何ボタンだっけ？ドラクエ6覚えるって。X ボタンだっけ？
何それ
?Y じゃね？
え、Y だっけ？
うん。
え、街の人の話を覚えるコマンドがあって、
あったっけ？
思い出すって呪文がある。
あったっけ？
あのクソいらねえ機能。
全然覚えてない。全然使ったことねえから、全然覚えてない。
もっと思い出すとか。
深く思い出すとか、最終的に忘れるってあったからね。
よう覚えてんな、そんなもんな、
使わねえと思いながら。主人公レベルが上がると忘れること覚えるからね。
深いね、深いね。
でも覚えてたのみたいな。
それまでは全部覚えれたと。
ラブさんには2週間ずごとぐらいに僕らの影響を与えておかないと、お前自分がツッコミうまいと思ってるだろって言われるわけですよ。
ちゃんと毎回、
ね、だやっぱりそう、毎回福田ちゃんがアブさんに対して辛辣なことを言うのは、
はいはい、
理にかなってるってことじゃないですか。
あーって言っちゃった。大丈夫？
何が
僕あーって言っちゃったけど今大丈夫かな。
2週間に1回お前つまんねえんだよって言ってあげないと調子こくってことですよね。
あ
ーまあまあまあまあまあ、
で始めた杭を打つ
係の
作業。
そうそうそう、
福田ちゃんです。
本当は僕だってこんなことやりたかないんですけどね。誰かが憎まれ役になってあげないと彼は伸びませんからね。母っていうことですよ。なんだよもう。なんだろう。
だからあれですよね。月に1回はだから3人でやんなきゃいけないんじゃないですか。ヤブさんがめんどくさがってこう今ねこうスカイプでやってますけどね、こうやって。
いやいや。にはこうめんどくさがってるわけじゃないんで。
これ時来てください。だから
今日もう締めももう一回アブさんにやってもらうってことでいいんじゃないかな。
締めもやってもらえますか。締める前にいつもの読んどいていいですか。
いつも
の
読んでください
。はい、読みますよ。イルクダでは皆様からのお便りをお待ちしておりますと、メールはブログの左側にあるメールフォームへの、バナーがありますのでそちらからお願いします。ツイッターのアカウントをお持ちの方はイルクダアカウントに、ダイレクトメールや、リプライでも構いませんのでお送りください。現在応募中のコーナーはイルクダらない話のみとなっております。この他にも、コーナー案、大喜利のネタなどもお待ちしておりますので、お気軽にご応募くださいということで。
レベル上がってるね。
読めたね。
おっちゃんだいぶレベル上がってる。
読めました。 無事。
素晴らしい。このいい流れで、
おかしいよ。
このいい流れできっと彼は締めてくれると信じている。
じゃあ、締めるよ。
お願いします。
安心
して。先輩お願いします。
最近 iPhone に変えたアプリです。iPhone5 やった。iPhone5 に変えたアプリです。まあ、今回はね、3人のティブが分かりましたけれども、お聞きのあなたは何ティブだったのかっていうところで、また次回も聞いていただければなと思います。ちゃんのゆるくない話でした。